はい、どうも、なしなじゃなんですけども、いつもここはね、はい、オープニングのジングル撮らせていただいている場所なんですけど、ちょっと私、はい、すみません、謝罪させていただきたいことがありまして。
ああ、はい、どうぞ。
7月の、頭に、私が、ロードトゥー裁判所という裁判所に行くだけの音声を上げさせていただいたんですけども。
ああ、聞きましたよ。
はい。当日ですね、はっきり言って、だいぶ気が立っておりまして、殺気立っておりまして、メールを読ませていただいたんですよ。
うん。
で、まあ、個人的には普通にさばいたつもりではいたんです。さばいたって言い方もよくないけど。
さばいた。
うん。メールをね、料理させていただいたつもりだったんですよ。
料理？
はい。で、ほんの少しね、いじったぐらいのつもりだったんですけど、聞き直してみるとね、なんかすげえトゲがあって。一部の方に対して。で、その中の椎名さんから謝罪文みたいなものをいただいてしまいまして。
あら。
これは傷つけてしまって本当に申し訳ないなと思いました。本当に申し訳ございません。まあ、これ、個人的には、いじったつもりでも相手からして傷ついたって言われたらもうそれ正直いじめと変わらないんで、本当にすいませんでした。じゃ反省しております。まあ本当に。
ということで。
はい。もう、虚言師匠のメンヘラオスさんが何か言ってるくらいで本当捉えてください。冗談のつもりだったんですけど、本当にそう本気で感じてしまったら、ちょっとそれは本当申し訳なかったと思うんで、本当すいませんでした。あと、モンドリーウーツとかいうやつ。
やつ。
ジングル送つあれね、なんかジングルで送ってもらってたら普通に採用してたと思うんですよ。
はい。
あのタイミングで送ってきたからああいう裁き方をしてしまったんで ありまして。でも多分普通にメール、送られてきても僕はジングルでも破り捨ててると思うんですけど。
うん。
あれ破り捨てることによってあのメールって完成するような気が個人的にしているんで。ぜひまた送ってきてください。年末にあれやりますよ。じゃあ。
あれ？
ジングル、募集しますよ。
ああ、いいっすね。
谷川くんも、いっぱいジングル考えてきて。
俺、あれっすわ。じゃあ、俺は、匿名で送ります。で、後で、これ俺とか。
あ、マジで？
やって、採用、なんか、どんな評価を得るかを。
わかりました。じゃあ。
みんな公平にね、行きましょう。
じゃあ、茨の道になりますけど、宣言しますよ。ジュヤのジングル108連発やります。
いや、やめやましょう。108は多い。
俺やるぞ。おいおい、谷川くん今言っただろ。おい、どんどん送ってこい。
108集まんねえ。
ラジオネーム全部変えろよ。足んない分俺が全部やるから。108残、足んない分だ。もう、でも採用率ほぼ 100% だと思うよ。あんまりにも下品じゃなかったりすれば。ダメだからな。
まあ、読みましょう。来てたね。
いやいや、ダメだよ。女性器の歪称とか送ってきても読まないからな。
男性器の歪称は？
男性器の歪称って何？あるけど。男性器の歪称はさ、モンドリウツが送ってきてくれるからさ。
わかりました。
まあまあまあまあ。でもあんまりそう、モンドリウツのメールを OK ってしちゃうと、多分、タカが外れてしまうから。うちのラジオとして。それだけはね、
ちょっと。規定は後々ね。まあね。
そういうことなので。
年末までまだ時間あります
から。はい。みんな考えておいてください。よろしくお願いいたします。
はい。
というわけで、なしラジャ7月号始まります。なしラジャ！
なしラジャ！
Selamat pagi. Saya tidak membutuhkannya. Tetapi saya sedih tanpanya. Saya ingin menjadi radio seperti itu.Orang-orangnya berbicara adalah Tamikawa, Mizumoto, dan lainnya. Radio Web Nomaden, Nasi Raja, dimulai.
はい、というわけでね、ナシラジャ7月号でございます。
はい。
はい、死後、サブキに会う、Mizumoto, AKA ステーキハウス、楓でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、
そして、
猫と和解せよ、谷川です。
いいですね、猫と和解せよ。
谷川、見たことはないけどね、あれは。
でもこことここ隠すと猫になるなとは思うよね、あれね。
そうっすね。
見るたびにあれね。というわけで今月号なんですけど、谷川君、はい、今月号ちょっと私に時間いただけますか。
はい、いいです。
今月号はあの先月放送分と、7月頭の緊急更新でも言いましたが、水元裁判スペシャルを中心にやっていこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
7月2回目ですね。そうすると一応は
まあね、2回目だけど、あれは7月号とは言えんからあれは荒れてたよ俺ちょっとね、本当なんだろうね、アドレナリンが出すぎていたというか、ちょっと狂いながら多分収録して、狂いながら編集してあげちゃってたんで、
狂いながら運転もして、狂いながら収録もしてたんですか。
運転はしてないよ
運転してない。あれ運転の道中じゃなかった。
いや運転はちゃんとしてましたよ。やめてください。狂ってる人が運転してる、狂ってる人が運転してるっつって、これが裁判したら狂ってるやつの発言になっちゃうじゃないですか。やめてくださいよ裁判関係ないんだから、ちょっと別にしてください。というわけで、はい、じゃあちょっと裁判のどんなことがあったかちょっと言ってがしていただいてもよろしいですか。
はい、よろしくお願いします。
今日口が回んない。あっさん、ビールのお酒飲もう。その前お酒飲もう。
飲みましょう。
うん、飲酒運転しよう。飲酒運転飲酒運転はしちゃダメです。
心象の悪くなる。
ダメですよ。というわけで本日は私、水曜日の猫、くしくも猫ですよ。
猫ちゃん
いる。いただきます。谷川くんは、
これはいつも通りこだわり酒場のレモンサワー。
好きだね。
キリッと男前って書いてある今日は前は正直の前だった気がするんだよ。
あ、そう。
でもこれなんかね、夏にうまいって書いてある今回のは。
夏にうまい。ちょっとなんか調整されてんのか。
今日も梅雨明けしましたからね、もうね。
あー、暑かったね、もう、うん、じゃあ乾杯しよう。
最高。はい、
乾杯。もうか今飲んだだろ、はい、一口。
チンチンチンチン。いやそれ言ったらもうさ、まあ、さっきから飲んでたでしょ、二人とも。
え、まあね、まあいいじゃないの乾杯しよう。はい、乾杯。はい、
じゃあ乾杯。うめ。
ほんとね、
レモンサワーもな。
収録前にね、
はい、
俺裁判の一応今回台本作ったのよ。
ああ、はいはい、
谷川君にも送ったけどさ、はい、裁判の台本を軽く目を通してたら気持ち悪くなっちゃって、当日のことを思い出してこれちょっと先に先入れなきゃいけないなと思って、だから収録中にカシャってやりたかったんだけど耐えらんなかったよね申し訳ない。じゃあちょっと裁判についていろいろお話ししていきますよ。
話します。
はい、でまあ前々から話してるんですけど、まあ、今回の裁判って3年前の事故なのよね、うん、で交通事故俺は当てられたって言ってるけど、相手は俺は本当に当たったのかなって正直思ってるところはある、
うん、
っていうのもまあ相手の傷が3箇所ぐらいあんのよ。
3箇所。
うん、で1箇所はまあ確かに当たってる可能性がある場所なんだけど、残りの2箇所ぼ何めっちゃ削れてて、そこがなんかシルバーのペンキ塗ってあるのよ。
へえ、
これ
それは知らんかった。
それ言ってなかったんだけど、これってこれをあんたがやったんだみたいなこと言われたんだけど、
それ全部ってこと？
全部なんかお前ここでもなんでじゃあここだけシルバーの塗って他のとこ塗ってねえんだって話になるし、一箇所だけ塗ってあんのよ。だからこれ前からついてたんじゃないのっていうところがあって、であとここもやられたっつって、すげえ車の下の部分ここも欠けてるでしょ、これでもですよって言われるんだけど、
あんま詳しくないんですけど、うん、車ってそんな一瞬で3箇所も傷つくんですか。そんなすれ違いざまになんか正中線に5連撃入れるみたいなそんなできるんですかね車って。分かんねえんだけど、
大臣うちのトラックのと接触できる場所がないのよ、うん、その一番下の部分って、車の一番下の部分の傷って。
あ、まあでもそれはなんかね裁判で明らかになってくんのかな、分かんないけど、まあまあ話してますけど、うん、
でまあまあまあ、だからお互いしかも走行中の事故だったから、でまあうちは和解を望んでたんで、はい、って言ってもまあ前も言ったけど性善説を信じてるから、まあこの事故73828282でうちが悪くてもいいですよっていう提案をしてるのよ。
ほう。
だけど相手は絶対に保険料払いたくない、だから10ゼロ以外は認めませんって言ってきて、いやいやそれはなーと思ってたら、じゃあ事故リサーチ会社を入れましょうっていう話になって、
はい、
でまあ信用してたのよ事故リサーチ会社っていうのを。でなんかよくわからん、ようわからんおばさん来てさうちの会社に、でちゃんと俺が言ってんのよ、本当にちゃんとメモ取ってんのかわかんないし、 で最終的にあの事故した場所の、まあ、接触場所とされてる場所を写真で撮ってかなきゃいけないのに、そのおばさん忘れやがって写真撮ってるの。で後から送ってくださいとか、わけわからんじゃん、お前何のために来たんだよっつって、でまあしょうがないから、まあ、写真送って、あじゃあまあ10ゼロはないだろうと思ったら、そのリサーチ会社が、あじゃあこの事故は10ゼロですね、何にも証拠がないのに、相手がぶつかったって言ってるだけなのにもかかわらず10ゼロって言っちゃったもんだから、相手がね調子乗っちゃって10ゼロですよねっつって、いや10ゼロ払ってもらいますよみたいなこと言い始めて、でうちの保険会社が、いや10ゼロはないよと、だってそんな判例裁判とかでもそんな判例がないのよ、走行中で接触してで証拠が何にも残ってなくて10ゼロっていうのはないので、そうしたら相手の、保険会社専属の弁護士かなんか知らんけど、まあ、相手のホームページ見ましたよ、あの弁護士の、そしたら交通事故に自信ありみたいなこと書いてあって、
交通事故に自信にきだ、
自信にき出てきてこいつ訴えてやりますよって言って俺が訴えられてしまったわけよ。
あら、判例になるとこだ。
そう、それが1年前、
1年前、
いや1年前でも、まあ、去年の10月ぐらいに訴状が届いたので、本当だったら、本当だったらすぐ裁判になる、はっきり言って、こんなに
ですよね、
8ヶ月あじゃあ10ヶ月も裁判にならないことはない、普通は。
すげえ重大な事件じゃないのそれって。
だって地震2期が地震2期ですよっつって訴状を先に出しちゃったんだけど、その後に判明したことがありまして、まず相手、事故の写真保存してません。
お、
じゃあ事故した車を見ればいいんじゃないか。事故した車2年前に売っちゃってますえ、これじゃあ何の裁判なの。もうだって車持ってないんでしょ
何を話すことがあるんですか、これ以上。
これ以上話すことがないのよ。で相手も訴状を出しちゃってから実は何もカードを持ってないことに気がついたらしくて、
カード
だから決定だよ、こっちお前が悪いっていうカード、
カード
だから、本来はあ、そうそう、あ交通だからね、ややこしかったけど、いっぱいこう手札を持ってこう裁判っていうのは望むべきものなの
よ。はいはいはい、
相手がだ、
そうですね、逆転裁判でもそうだ、
訴状だけ出したけど何にも手札持ってない状態だったから、そっから相手が手札集め始めたのよ。
へえ。
だってさ、しかも売っちゃってるのは2年前だし、でさらに本来は査定の時に事故箇所の部分がまあ売上金額から減るわけですよ。
うん、
ここはそこ、ここは傷ついてるから、じゃあここは修繕するんで、本来いくらいくら50万円でじゃあ買いますよっていうところから修繕費引いて、じゃあ修繕費10万円引くから40万円で買いますになりますよみたいな。
まあ普通ですよね、それが。
それをもらってたんだけど、相手は捨てちゃったんだって。
へえ。
で捨てちゃったからそれもないとっていう状態で、なんとかもうなんかいろんなところに頼み込んで、当時の写真と何明細みたいなのをやっと10ヶ月ぐらいで集めて、でこう裁判になったわけなんですよ。
ほうほう。
だで相手は10ゼロ言ってるんだけど、これって相手にとってリスクしかない裁判で、10ゼロって結局さ、もう完全にうちが 100% 悪いっていうのを証明しなきゃいけないわけじゃん。
そうですね。
でこっちの言った通り和解にしてれば7382まであったのよ。
あ
だけどこれ裁判で、あれあんたでも何にも証拠ないよね、これ証拠ないってことはこれどっちが悪いか分かんないから55じゃないっていう可能性が出てくるのよ。
あーなるほどね。
うちとしてはもうプラスにしかなんないのよこの裁判って。
あ
多分おそらく10ゼロは絶対にない、だから相手は相当何 100% 潔白を証明できなければ敗訴なのよ。
あ敗訴ってそういうことなんだ。そう、判定負けみたいなことなんだ。
そうそうそう、10ゼロの訴えをして10ゼロが認められなければ相手は敗訴。
あそうなんだ、知らんかった。
そう、
訴えが全てもう受け入れられないイコール敗訴かと思ってた俺って。
いや相手はだって訴えの全ては10ゼロなんだもん。 10-0 以外はもう相手は認めないっていうやつだから、だからこれで 7-3 になっても 8-2 になっても相手は負けなのよ。相手は 10-0 が勝ちなのわけだから。なんで、
なるほど、
なんでこんなことしたのかな。正直うちらのうちらもうちの弁護士さんももう頭ひねってる。もうなんでこれ訴えたのかっていう話。でか、じゃあ相当勝てる自信があるんでしょうねっていう感じだったんですよ。
なるほど。
それであれなんですよね、ちょっと待ってください。で裁判前はちょっと本当に僕精神やられちゃいまして、あの配信とかちょっとやりまくってもうなんか何にもしてないともう頭の中に裁判裁判裁判になっちゃって。
あ、まあそれはわかるな。仕事をし行きたくねえ、もう絶対して行きたくねえって時に、
そう
何もしねえと本当に辛いですもんね。
だから本当になんか荒れた生活してて、で裁判なんて本当どう転ぶか正直でもわかんないじゃん。だから
まあやったこともないですからな。
そうで答えのある問題だったらいいんだけど、答えのない問題だからはっきり言って、だからさ、もう普段リラックスできるリラックスタイム浴室とかでさ、天井を 見上げながら、あー裁判だーってなって、うわーっつってこう浴室でね発狂したりとか、時間がないと本当にもうその裁判ことのことばっかり考えちゃうから、ツイッターとか配信とかやりまくってたんで、
まあわかるんですね、それは。
だからその時に本当いろいろ構ってくれた人は本当にありがとうございました。もうここで、
はい、
あのお礼を申し上げさせていただきます。
どういたしまして。
そんでさ、
代表としてね。
代表として
ね。代表としてね。
代表としてね。構ってくれた人代表としてね。
代表としてね。
で、ロードトゥー裁判所、緊急更新したラジオでも、あげたと思うんですけど、まあ当日、もう1時間半前ぐらいに現地着きまして、まあ、そんな早く着いちゃダメなのかもしれないんだけど、その裁判所が駐車場 4台ぐらいしかなくて、
え、ちっちゃい、
ちっちゃいの、うん、簡易だから、でそこにもう青ざめた男が1時間半もう1車両分ずっと占領してたから、いやほんと
罪に問われるかもしれない、
ね、いや
簡易裁判だから、だそのまんま。
だって客だもん、来客だもん一応、俺は。
来客か。
で、1時間ぐらい待って、30分前ぐらいに弁護士の人が来てさ、いろいろなんか話してくれて、やっとそこで心が落ち着くのよ。めちゃくちゃ、うーわ、怖いわ、ゲロ吐きそうだわって思ってたんだけど。でも、やっぱ法廷で吐いたら嫌だったから、とりあえず、ウィダインゼリー直前に飲んだんだけど、あ、これ法廷で吐くかもしれないと思って、とりあえず全部吐いておいて。危ないじゃん。法廷で、俺だ、結婚式もそうなんだよ。結婚式の余興頼まれた時もさ、うわ、余興中に吐いたらダメだと思って、結婚式も食えねえしさ。結婚式で食べたことないんだよ、俺。やばいでしょ。
マジっすか。
で、法廷もさ、
美味しいのに
法廷で吐いても嫌だからさ、いや、じゃあとりあえず吐けるもんなければ、えずくだけだったら、もう、ノットギルティーだから、ね、だからとりあえずウィダインゼリーだけ吐いといて、もうね、もう涙目になりながら、じゃあ行きましょうっつって弁護士の人と一緒に法廷に入りました。
はい。
でやっぱりあの裁判所の形してんのよ、ドラマで見る、ちっちゃいけど、で、あの目の前に
左右対称の、
そう左右対称で、あの原告と被告だから、俺被告よ、訴えられた側だから、はい、で反対側に
一類側、
一塁側で
一塁側ね、
で三塁側が原告よ、訴えた人、
二塁が裁判長、
そう、
なるほどね。
裁判長と前に書記で裁判長の補佐みたいな人がいて、はい、であのそのだから三人相手にこういろいろやっていくと、
あ、
で今回は尋問っていうのをするんですよ。
尋問ね、はいはい、
だから尋ねられてそれに対して答える。で、はい、まず相手の弁護士の人が相手の被告に対して、これはどういう事故なんですか、どういう事故なんですかって聞いてって、これはいついつこういうことが起こりました、こういうことがあって接触されました、僕は悪くない、はい、みたいなのを、相手が悪いっていうのをこう言う。でそれに対してこっち逆に俺の弁護士の人が、 これはこれこれなんじゃないですかっていう反対尋問っていうのが始まるんですよ。相手のターンだから1ターンにだから相手のターンに3フェーズあって、1フェーズ目が相手と相手の弁護士の尋問。
はあ、
で、それに対して、うちの弁護士から相手に対して尋問。
ああ、
で、さらに、その足りない部分を裁判長から補足尋問。だから、尋問、反対尋問、補足尋問っていうのが、この1ターンに3フェーズあるんですよ。
だから遊戯王より複雑っすね。
いや、複雑だよ。そんな簡単じゃねえよ。
ドローフェイズとかないんですか、裁判中。
ドローとかしねえ。
スタンバイフェーズ、アタックフェーズとか。
でね、まず、陳述書っていうのを、だからどういうことがありましたかっていうのを最初にもう裁判長に出しとくの、お互いね。出しておいて、で、裁判長はまずそれを見て、で、そこから、こう、どんどん掘り下げていくっていう。
はえー、知らんかった
のが尋問の
よう。全然逆転裁判と違うな。
いや俺も全然知らんけど、いやでもこれ簡易裁判所だ。逆転裁判ってあれもうなんか最高裁とかそんくらいの話でしょ。
あれ刑事事件、
そうそう、これ民事だから。
民事だもんな。
そうそう、それ違う。
だって民事裁判、
だって検事さんなんかいねえし。
確かに
いねえし検事で、
剣がいないのは。
で、相手の陳述書読んだんだけど、いや3年前のことなんだけど、昨日のことのように詳細に覚えていますよって書いてあった、
すご
い。じゃあ言ってもらおうかみたいな、裁判長が。で、本当に相手10-0しかを訴えてるから、もう完全に悪くないっていうことを口頭で証明しなきゃいけないのよ、相手。
まあそうっすよね。それ
少しでも自分が全く非がないっていうのをやんなきゃいけないんだけど、いや、めちゃくちゃ問い詰められてて、だからそう、3車線ある道だったのよ。
3車線
すごい広い、あの片側3車線ね。あ、はいはい、両側 3車線じゃないよ、片側だよ。だから高速道路みたいに右、はい、1-2-3ってなってるんだけど、
はいはい、
だから各車線のことをパズルのように説明するのを求められるんですよ。その時に一番外側の、まあ、第一車線っていうの、第一車線はどんな状況でしたか、で第二車線はどんな状況でしたか、で第二車線と第三車線、相手が第二車線で俺が第三車線、一番内側の車線ね、
はい、
での接触事故だったから、その3つのパズルを組み合わせて状況を説明するっていう話だったんだけど、
なるほど。
相手ってさ、もう100-0を10-0をこう訴えなきゃいけないから、全ての場面で自分が一番都合のいい供述をするのよ。
へえ、あ、まあそれ、そっか、まあそうしないとダメっすもんね。
そうそうそう、
まあ、ダメっていうか、まあ相手の立場として。
でもその3つがその供述をしてパズルがぴったりくっつけばいいのよ、組み合わせればいいのよ、うん、もう裁判長が、あれあれあれ、さっきと言ってたの違くないですかみたいな詰め合い方を本当に2回ぐらいされてて、でそうしたらもう弁解よ、弁解、どんどん弁解、もう話がさっきの話とどんどん変わってっちゃうの。もう弁解弁解、もう本当に弁解ドビッシーって感じでさ、もう見てて苦しいのよ、もう、
はい、
なんでこの人こんなに問い詰められてんのって思ってて、で弁護士の人にね、30分ぐらいで各フェーズ終わるって話だった。あ、フェーズじゃねえ、1ターン終わるって話だったんですよ。1ターン。だから相手のターン30分、こっちのターン30分、みたいな話だった。
はいはい。
いやさ、裁判長がさ、詰め寄る詰め寄るでさ、なんか45分ぐらいやってて。
投げ。
俺もさ、言いたくなっちゃう。もう相手ボッコボコになってるし。で、
長いんでつけどって言えばいいんじゃないですか。長いんですけど、
相手の尋問がだ45分ぐらい続いて、お見ててさ、はい、え、話と違うんだけど、え、こんな詰めの方俺したら多分ここで俺死ぬよ、下噛んでみたいな。本当に本当その時一番裁判中胃がキリキリした。
まあね。
でね、相手がね、なんか陳述書で、陳述書って言いにくいな。なんかね、警察でもうすでに解決済みの、なんか相手はね、当て逃げされたって言ってたのよ。
はあはあ、
でも警察にこれは当て逃げじゃない、これこの傷じゃ気づかないっすよ、これ当て逃げじゃないっすよみたいな話をしてたので、警察で、あそうですか、そういうことですか、わかりましたっていう話で、もうそれは終わったの、話はなんだけど、はい、心証を操作するためだろうね、多分こいつは当て逃げをしたんだっていうのを裁判長に植え付けるために当て逃げのことをめちゃくちゃ書くのよ。でそれがね、掘り返してきてるのがめちゃくちゃ不快だったんだけど
まあ
でも裁判長からすると、当て逃げって事故と関係ないから、
ん、
当て逃げっていうのは接触までが今回の事故の、接触するかしないかが、
あそこの、ね、
今回の論点で、当て逃げって実はこれ全く関係ないのよ。そっから逃げ
は、
当
て逃げは しても OK ってこと、
それは警察案件だから
なるほどね、
これは刑事事件なの、当て逃げは刑事事件、これは民事裁判なんで、一切意味がないの、それをアピールすることに、なんでそれもまあ意味ないのに、まあだからこれ煽られちゃいけないんだよね、だからこっちを不快にして冷静さを失わせるためのあれだと思うのよ多分ね。
そんな戦法があるんだ、まあ、なんかいろいろあるんでしょうね、攻略ウィキとか見たら、そういう戦
法あるあるあるある、ワザップ見れ、ワザップ見ていかないと
ゲーム8とか見りゃ乗ってんの。
で、あと、接触跡か、車についた傷は全て、俺につけられた傷ってやっぱ言ってたのよ相手が。
でも、まあ、まあまあそう言うでしょうねそれは。
でも裁判長が、この車でこの当たり方こうなんないよねってめちゃくちゃ指摘してくれて、だから、
そしたらなんて言うんですか相手は。
いや、
なるんですけど、
なるんですけどって言うしか
ない、なるんですけどって言
う、ですけどって言うしかないけど、いや、
まあそう
っ
すよね、
でもその時点でこの傷3つうちだって証明できないんだから、もう 10-0 になりようがないのよ。でだからもう裁判長のさ、その何最後の推しめちゃくちゃ心強くて、はい、いやでもわかんない、逆にそれ俺裁判長からされるかもしんないから不安もあるんだけどいや裁判長最初さ、なんかさえねえ裁判長だなと思ったのよマジで。
裁判長、
裁判長、もうさえ非裁判長よ、非モテ
なるほどね
感じだと思ったの。いやだけど、はい、もう裁判始まったらシャキッピリッ、あなたこれはこうじゃないんですか、いやそうじゃないと思いますけどね、こうはならないんじゃないですか、めちゃくちゃ詰め寄る相手に、
いや消毒採取してますか、
消毒採取くらい知ってるじゃんいやそうなったらダメなのね、結局ね感情的になったらダメなんだけど、相手もちょっとやっぱ感情的になる場面もあった、
うん、
でも本当に 10-0 っていう、まあ、通常だったらありえない事故を証明しなければいけないんだから、それはやっぱり1% の紐相手がこいつはないっていうのを裁判長に伝えなきゃいけなかったんだよね相手は。
なるほど。
だけどやっぱ反論とかなんか文句言うみたいなのは結局もうそれってもう全くダメなのよ相手に、裁判長に対して裁判長に対しての態度じゃないわけ
まあまあ、
だからもうその辺も甘いなと思って、でも最終的にだから自分は間違ってない、自分は全く悪くないっていう陳述書を出してるのに、
はい、
最終的にそれ陳述書のどの部分ですかって言い始めて、陳述書この部分と今言ってること違うんですけどっつったら、あこの陳述書が間違ってますみたいなこと言い始めてそれじゃあ110-0になんないだろっつってお前勝つためなんだから本気で理論武装してこいよと思って、それはめちゃくちゃ思ったでもそういうこともありまして、でまあ相手のターンが終わって、今度自分のターンになるんですよ。で、はい、相手がねほんと礼儀がなってない、髪の毛もボサボサだし、まあ私服っていうのは、まあそんな私服じゃなくちゃいけないなんてルールないな、ないらしいんだけど、
まあでも私服であんま来ないよな、
相手は髪もボサボサだし、何かあれば髪いじってるし、裁判長の前に行くときにお辞儀も何もできないしだからこれはもう、これ逆にもう自分はもう子供の頃からもう礼儀だけはしっかりしろと言われ続けてきたので、これ心象を良くするチャンスだと思って、もう清潔感のあるスーツ、髪は黒に染めてオールバック、もうでことあるごとにもう裁判長に礼、何か言われたら返事、もうその辺をね 礼儀マウンティング取ることにしたんですよ僕は。
まあいいんじゃないですかね。悪いことではない全くも。
でもやっぱり精神的にはめちゃくちゃやられてるんで、もうなんかそう偽装しないと、そういう風にもうぴっちりした人だ、もう清廉潔白であるっていうのを偽装しないと、もう
まあそれが普通っすね。てかそれが普通の作、まあ作戦的っちゃなんでもね。
まあそうだよね。まあまあでも心はさ本当に満身創痍の全身ギブス状態で生きてる心地がしないまま僕は答弁の場所に立ってるから、いやで始まったんだけど、まあうちの弁護士の人はもう予行演習してたから、もう弁護士の人の尋問はすぐ終わったのよ。
はいはい。
で一番問題だったのは相手弁護士の反対尋問がちょっとやばくて。
ああ。
でも事前に言われてたのは相手はめちゃくちゃ煽り上げ足取りをしてくる弁護士です、気をつけてくださいってうちの弁護士の人に言われてたの
よ。あ、そんな知ってる中じゃないけど、なんかその
だから事前にちょこちょこ裁判長と三者面談みたいなのしてんの、弁護士の人同士。
あ、なるほどね。そっか、いきなり初対面、初対面じゃないわけだ。
そう、陳述書とか出すときに一応そこでリモート会議みたいなのをしてるんですよ、
うん
うん、でその時に相手が異常に感情的になる性格の持ち主だと。
なるほど。まあ威圧するのは戦術上大事なのかもしれない。
いや絶対ダメなんだって。感情的になったら裁判長の心証は 100% 悪くなるので絶対に感情的にならないでくださいって俺は言われてて、
だからそこを引き出す相手の作戦ってことですね。
作戦だけど自爆する可能性の方が高いかな。で注意され、
そうなんだ、
ちょっと注意されるんだ、そういう
ガッツって
裁判長から。それってもう相手のマイナスなんで、だからあんま良くないらしいんですよ。でもそれをやってくる弁護士だから気をつけろって話をされてたんだけど
なるほど。
一向にこっちをやり込める質問が来ないのよ。でなんかさ、事故に遭った道は今年何回通りましたか、その時の天候は、信号の色は、この交差点と同じ交差点をあなたは知ってますか、みたいな。今回の事故と全く関係なくない関係ないのよ。
はい。
で、え、何この質問、いや、通ってないです。天候、信号の色、そんなの1年間にもう何百時間も運転してんのに、その全ての信号の色あなた覚えてますか、いや覚えてないと思いますね、僕は覚えてません、みたいな話して、もう全然、はいはい、クリティカルフィットが来ないの相手が。
まあそうですね。
だから意識してないんで覚えてないですよ。でもう終わりよ。ただ一つ問題があるの。それまで俺忘れてたんだけど、俺左右が分かんないの、はい、とっさに右左って言われると分かんない。左右盲っていう、盲っていうのは盲目の盲。
はいはいはいはいはい。
俺左右盲なんですよ実は。
あれ話しましたっけその話って。
いや、ラジオとかで喋ってない。配信では。
ですよね。
配信で、ワギャン。
なんか聞いたことあるようなねえような。
いや、多分ね、配信でワギャンやってる時に、めちゃくちゃアドバイスをリスナーさんからもらってたのよ。
はいはい。
数字探しとかで。で、右にある右右右とか、しりとりやってる時に、右にある右右って言われても、右とかわかんねえよって。俺、左右盲なんだよつって。めちゃくちゃ怒鳴ってたのよ。配信中に。それを忘れてて、相手がね、なんだろうね、ずっと、あなたこれ右側にずっと寄ってたんですか、そうです、右側に僕は寄ってました。で右っていうのを、右手をこう握りしめて、こっちは右手だっていう意識をすれば右って間違いないのよ。
なるほどね。
だからもう、
まあ、でもそういう方いらっしゃいますよね。
多分俺はそれだろ。だからもうずっと右手をこう下でこう握りしめて、右は人を殴る方だっていう風にこう言わんばかりの勢いでこう右手を握りしめながら質問答えた。そしたら、はい、あなた左にハンドル切りましたよねみたいなこと言われて、え、左、左ってどっち、左わかんない、え、切りましたみたいなこと言っちゃったのこれ。
あ
で本当はハンドルを右に切ったっていう話をしてたのに、突然相手が左の言葉を出してきたから、そこで完全に左右も発症しちゃって、ハワワワハワワワってなって。
なるほど。
で左に切りましたって言った瞬間に相手がおやおやおやって言い始めて
そんなに、今本当にその口調で言いました。
本当、いやマジでこの勢いで来て。
そうなんだ。
うん、あなた今ずっと右に切ったって今左に切ったって言いましたよねつって、どういうこと、おかしいですねみたいなこと言い始めて、ちょ ちょ待って待って待って待って。でも今の話をちゃんと聞いてれば言い間違いだってわかるじゃん。突然質問変えてきてるわけだから。
まあまあ。まあ、まあ、その意味あんのかな。
だから突然水を得た魚のように危機としてなんか揚げ足取り始めたから、ガキクソガキかなと思ったのよ。あの、そのこいつガキだなと思ったのよ。でも正直。うん、で、あ、すいません言い間違いですっつったら、もう鎮圧よ相手。
もういいんだ。
いや、すいません言い間違いな、多分そこでなんか熱くなって変な風になるのを期待したんだろうね。だからおやおやおやっていうのも煽りなのよ。あなたさっき言ったの違いますよねみたいなこと言ってきたから、あ、言い間違いです、あ、そうです、
総督大使って知ってますか。
いや、その時にいや、知ってますって言わなきゃいけないの。
おう、
そらもちろん知ってますって言わなきゃいけない。ショート会社ぐらい知ってましょって言っちゃうと、もうこっちの心証もある
の。もうニコニコ動画 YouTube も各所に動画があってしまうところだったけど、
で、そこで、ね、イライラしちゃうっていうのをが分かると、うん、運転中ももしかしたら感情的な運転をするかもしれないっていう心証が裁判所に行くわけよ。
あ、
だから絶対にイライラしちゃいけない。でもイライラしたけどね。
そうだそうだ。
そんなこともありまして、だからめちゃくちゃだから交通無視の暴走した体で話してくるんで、そんなことしてないよって話をすると、あれっつって、あなた当時の事故の状況をあんまり覚えてないって言ってましたけど、なんでそんなところ覚えてるんですかみたいなこと言ってくるわけよ。
ああ。
で、だから俺は接触したことに気づいてないの。接触があったかどうかも正直怪しいなと思ってるところなんだけど、それか相手がすげえゲリラ豪雨降ってた日、豪雨の日だったから、相手がハンドル操作ミスってぶつかっちゃって、でもこれだったら取れるかもしれないと思って、もしかしたら裁判ふっかけてきてる可能性もあるわけよ。
なるほど。
そう、でも接触したこと覚えてないんだから、いや、その辺そんなに覚えてないですねみたいな話をしてるんだけど、でもそうしたら、覚えてないんだったらあなたは暴走してるんじゃないですかって言ってくるから、いやいや、そんな運転は普段からしてませんよねっていう話をしたら、なんか都合のいいところだけ脚色してるみたいなこと言われて、それは結構イライラした。で、多分そういうのもイライラさせるのも多分印象操作の一つだと思ってて、まあ、当日だから本当に道路が冠水してたのよ。
うんうん、
道路が冠水しちゃっていつもの道を走れなかったのね俺。
あ、
いつも行ってる道が道路が水で溢れちゃって、アンダーパスってあるじゃないですか、上に道路が走ってて、
で、あ、はいはい、
で、交差する道路が、ね、そう、交差点じゃなくて下通るやつね、道路の下を通るところ、
はいはいはい、
そこが冠水しちゃってたから、いつもとねちょっと違う道通ったんだよその時。まあそっちの道も通ったことある道だったんだけど、でゲリラ豪雨だからさ、そんなさむやみにさ降る雨の中をさ安全確認もせずにさ走ってるわけないじゃん。
まあまあ、
いつもよりも気をつけてめちゃくちゃ走ってたのよ。そこも走った記憶はあるのよ。でも接触したなんていう記憶がないのよ、その場所はめちゃくちゃ慎重に運転した記憶はあるんだけど、そこで何かぶつかったかって言われたら、ぶつかったような記憶は一切ないのよね。だからもうそういうこともあって、なんか嫌な感じだなとは思ったけど、結局だから上げ足取り1回で反対尋問終了しちゃって。
あ、
で、あとね、これ尋問って最初に質問されたら、はい、いいえか、質問された内容にパッと答える。これがベストなんですよ。
どちらでもない。
あ、どちらでもないもいいけど、いや、その時は私は何々だったんですって、まずそれ言わなきゃいけないんだけど、いや、あの日は何々でしたからね、何々も何だったし、何だったから、もしかしたらその時はやってないかもしれませんみたいなことを言っちゃいけないんだけど、相手すげえそれ言ってて。だから状況説明じゃないのよそれって。
うん、
だから曖昧な、こう曖昧な部分ははっきり分かんないとか記憶にないって言わなきゃいけないんだけど、
はいはい、
ないないのような気がしますみたいなことを相手が言ってるから、それだから多分45分ぐらいになっちゃったのよ相手の質問フェーズが。
まあまあまあ。
で俺は、はい、いいえ、あ、それは分からないですみたいな、それは確実にないないですっていうのを言ってたら、もう普通に30分弱で終わった。30分かかんなかったもん。
なるほど。
でもね、本当に左右だけが本当に分かんなかったから、あなたは右に寄っていましたかって裁判長の人に言われたから、もう もうこれダメだと思って、緊張状態でさらに分かんなくなるからさ、だからもう最終的に俺右手上げてはい私は右に寄ってましたっつって右手をこう上げてその時左の状況はどんな感じでしたか。はい私はこう左のをピッと上げて左の状況はでそうすると道路でどんな状態だったかはっきり分かるから、俺はこっち側に寄ってた、その時相手は左からやってきたみたいなのが、だからもうだから相手から見たら変な人だと思っただろうね。右っていう時は右手を挙手する、左っていう時は左手を挙手するみたいな。で右と左の接触はどうでしたかって言われた時はもう両手上げてたよ俺、本当に両手上げて両手でカーチェイスするみたいなジェスチャーしながらずっと喋ってた。もうなんか本当に、
なるほど、ね、
オーバーリアクションがアイデンティティみたいな人に最終的になったわその時は。
まあ悪かねえけど、
うん、だから結局俺ははい、いいえってはっきり答えてたけど、相手はそれを答えられなかったんだよね、うん、で感情が先に出てはっきり物事が言えなかったからめちゃくちゃつけ込まれて、でなんか相手はさもう僕の罪と罰を証明するぞみたいな感情的で来たわけよ、うん、結局。
なるほど。
だから結局そう来ちゃうとさ感情論だから、事故の詳細が知りたいのに感情ばっかり先走ってたから、だからあんまりだから裁判長には刺さってなかったよね結局ね。
なるほどね。
というわけでまあそんな感じで裁判終わりまして、
はい、
結果発表でございます。
結果発表、
結果発表というわけで裁判の結果発表です。
お、
今回の裁判の結果はダラララララララララじゃん、判決はなんと、
お、
保留
保留かい保留って
聞いてくれよ、ひでんだって、はいはいはい、全部終わって裁判長が、あー分かりました、じゃあ判決はそのうちそのすぐ出しますみたいな話をしてた
え、その場で出ないんすか裁判って。出るんじゃないの。
だからその時にまた材料をそれでまあいただいて、でそこでまあ裁判長が判断するんだけど、やっぱちょっとねやっぱパッと出ないらしいよ。
だうん、そうなんだ。いやまあ俺の中ではその裁判って終わったら出てき、誰か変なおっさんが出てきて髪バッてやって勝訴だ敗訴だってやるイメージだったけど、
だからあの裁判って結局違う、いやでもあれ1回の裁判じゃないんですよ。あーでもなんかそういう今回の
何回もやるもんな、
こういうなんか民事裁判だとああいう風にダッハッハッバッ勝訴みたいなことないらしいんですよ。
なんか
記者もいねえしなんか民事裁判だとなんか後からこう言い渡すよみたいな話をしてたら、いやちょっと待ってください、最終準備書面を準備しますみたいな、初めて相手が、うんうんうん、なんだ最終準備書面聞いたことねえぞと思ったらうちの弁護士の人が教えてくれました。これまでの事件をひっくり返すような事実がその裁判の尋問で明るみに出た場合、だからその事件の根底がひっくり返ってしまうようなことが出た場合、
はい、
その最終準備書面っていうのを出すことによって裁判の結果がガラッと変わることがあるらしいんですよ。
へ
ー、でもこれはこんな誰も怪我してない接触事故の簡易裁判所で原則出さない、
お
聞いたことがないらしい、こんな事故で起こす。で裁判長もいや普通出さないんだけどね、ねこれ出さないよね普通はね、なんで出すのかなみたいなことを言ってるんだけど、相手の裁判弁護士は完全無視。でいやこれさ和解できないの、それでも10割にこだわるの、10ゼロにこだわるのみたいなこと言ってるのよ、あの相手の弁護士、
ははは、
それも無視してるんだけど、これってなんで10ゼロにこだわるの、和解できないのってことは、これ多分10ゼロじゃないんですよ裁判長のもう腹の中。
そりゃそうだ、
だって10ゼロだったらそんなアドバイスしないじゃん、そこでじゃあ和解しますって言えば敗訴にならないのよ裁判を行った結果和解しましたちゃんちゃんで終わるんだけど、結局裁判長が判決を下してしまったらもうそれは判決として絶対になってしまうわけよ。 だから 10-0 だったら絶対にそんなこと言わないのよ裁判長。
はあ、
言う必要がないから。だからそうなっちゃったから、だから多分 10-0 じゃないんでしょうね。でも結局最終準備書面っていうのを相手が受け取っ出して、それを裁判長が受け取ってっていうステップを踏むことになっちゃったから、で裁判長が夏休み前になんとかしようよって言ってるんだけど、相手がいやいやそんな関係ないですねみたいなこと言うから、えじゃあ夏休みはじゃあ休むからな、じゃあ9月かなみたいな
夏休みとかあるんだ裁判長
あるらしい俺も初めて知った、じゃあ9月かなみたいなこと言って、俺7月に
1ヶ月丸々休むか
いやいや最終準備書面を出す相手が、でそれを受けてこっちが反対書面っていうのをうちの弁護士は出さなきゃいけない、
めんどくせえ、
でそれを精査してまた裁判長がいろいろしなきゃいけない、でそれがあの夏休み前にやりたかったんだけど、相手がじゃあ2週間以外に出してくれる、わかりました、じゃあ20日に出します、いやもうそれ3週間やないかみたいな話聞かねえからさ相手の弁護士が、だからもうそんな感じなんで、あの9月ぐらいにひょこっと結果出ます、よろしくお願いします、
はい、まあよくなることを、
ね、あーもうマジで、でもこうほんと3週間食欲も、あと絵描く、僕絵描く何原動力ってもう結局性欲なんですよ僕、
あ
それも裁判に全部吸い取られて、もう完全に禁欲主義者、もうストイシズムみたいな生活しててさ、4キロ痩せました僕この裁判で、
あらすごいな
マジで、いや本当に、で今年前半も結構いいことなかったじゃん、あのラジオでも喋ってるけどさ
まあそうですね、
だから後半が始まるこの7月に負け犬報告から始まるのめちゃくちゃ嫌だったんで勝ちましたって言いたかったんですけど、結局裁判の結果保留になっちゃったんで、だからもう死んだ魚の目したまま9月まで待つしかないんですよね、
まあでも安心っすよね、やることはねそこまでもうないわけだから、
いやーもうまあね、まあまあ本当に楽にはなった、
そうっすね、
いやーでもさ本当そっからめちゃくちゃよ俺今まで新郎がずっと結局緊張の糸で持ってたんだよ、あの体調崩すのは、緊張の糸切れた瞬間にストレス、プレッシャー、相手からの悪意、つらみ、妬み、すねみ、将来に対する漠然とした不安が一気に襲ってきて、
芥川龍之介だ
裁判所出た瞬間になんかお尻からポコンって音がしたの
よ、へえー、
地になった
実績解除
した、実績解除ポコンって
右上、お尻の右上に
そうそうそうそう、
実績解除したもん
で、お尻の右下にイボができてんの、もうやだもう本当に勘弁してくれよ本当ね、もう裁判終わってからもう数日間もう新郎で会社行ってもフラフラで、もうずっとぶっ倒れそうで、
いやーきつ、
いやー寝てたかったわ、もうなんかもう病床パブリック生活送りたかったマジで、もうずっと布団で寝てたかった、
まあまあまあ、
けど仕事が忙しすぎてすぐできなかったでもね一つね作ってもらったんですよ、ずっと心に、しこりがあったんだけど、
しこり、
その数日後になんか会社にねなんか荷物が納品されたんですよ、それ開けてみたらネズミ入ってて、生きて
ネズミ
で、これ会社に入っちゃうと商品が食い散らかされるから、生きたネズミでも生きたネズミぶっ殺す勇気もないのよ、や、まあ、やじゃん、あのバーン生きたネズミ可愛いしさ、正直
まあそうですね、まあね、はいはい、
だからさ捕まえて山に捨ててあげようと思ったの、あの俺優しいからさそういうところ、
うん、
だから捕まえて捕まえてみたら、まあ、谷川くんもなんかリツイートしてくれたけど、本当にえ僕なんか悪いことしましたチューチューみたいな顔してんのよ
なんかね、どっかのラジオでも話してた気するけど、ネズミって悪びれないですからね、
悪びれないよな、あどっかのラジオでも話してたんだ、そうなんだよ、どっかのラジオでもこうかぶんなと思った
らどっかのラジオでもね、
どっかのラジオでも話してたけど、
話してたなんかよろし
い、
僕
なんか悪いことしたりやんすかチューチューみたいな顔してこっち見てあっち見たりして可愛いなと思って、
ね、
で、
まあね、
これツイッターに載せたら、ね、この可愛さをみんなにも本能的にツイッターに可愛いもの載せたいなと思っちゃって
まあ分からんでもない、それは俺も最近やるし、
でスマホでそう撮影してたら なんか急に機嫌が悪くなって、
は
あ、ネズミがおそらく多分ぶっ殺すって思ったんだろうね俺のこと、はあ、俺の指にめちゃくちゃ噛みついて
スマッシュが入ってしまったと。
でだからあの動画では可愛いところだけ映したけど、あの後噛まれてうわこの野郎っつって言いながら思いっきり野にぶん投げたから、あの ネズミ
マジ
で。でやばいらしいのよネズミって噛まれると。
あのそりゃそうだ、
破傷風とかもうやばい病気山ほど持ってるから、うん、これやばいやばいと思って、で緊急搬送されてで救急手術されて指にさ麻酔打たれてさ、もうなんかさメスでさ、いやメスかわかんないカッターかなんかで切ってんのかなみたいな衝撃があって指に、もうなんかでもさもうなんかリストカットしてるみたいな音が聞こえてさ、うわーと見れない見れないと、
やめてやめて、
いやいや勘弁してよってなって、いやほんとやばかったそういうことがあったんです。
はい、
音がありまして、まあでもネズミにね噛まれたおかげでなんかそれまでのくだらない悩み、ネズミの不安の方がでかくなっちゃったから、あ病気になっちゃうかも早く行かなきゃと思って、あんなでも可愛いネズミに噛まれたのめちゃくちゃ間抜けだなと思ってでもそのおかげで、ね、だいぶ楽になるんでね、本当はあのストレスに悩んでる人はネズミに噛まれるのがマジでおすすめですよ噛まれてみてください、まあ、
ネズミにナスかじられて発狂してる人もいましたけど
本当ネズミは害悪、マジでネズミは害悪よ。まあそんなわけで、でもね本当正直この裁判に関しましては依存症なぐらい配信でかまってちゃんをかましていたので、本当にかまってくださった皆さん、はい、本当にありがとうございました。結果は9月に放送します、はい、よろしくお願いします。申し訳ないです、
よろしくお願いします。もうちょい
というわけで本当にありがとうございました。
はい、
じゃあなしらじゃ2021年7月号これにて閉廷、ありがとうございました、お疲れ様でした、また来月会おう。
はい、
あ、ナシスペっていうの始めたからみんなチェックしてね。
あ、そうですね、まあ、うん、画面の上の方にあります
から
ね。
そうそうそうそう、まあまあラジオ聞く前に見えるからね、よろしくお願いします。というわけでお疲れ様でした。
はい、ナイス。
ナシラジャクイーズ。
はい、
実は今回のラジオとある作品をパロディしております。それが何か、そしてどういったところがパロディか、3点クイズで当ててください。
え、俺が？
いえ、リスナーさんも、まあ谷川君もやっていいけどね、送ってもらっていいけど。
え、俺は、え、なんかある？
これ、
まず朝まで生テレビでしょ？
関係ない関係ない違う、前編通して一つの盛大なパロディになってます。実は
え、朝まで生テレビ
ではない、朝まで生テレビではない。じゃあこれはじゃあでも全く分かんない人もいるかもしれないから、大ヒントは6月号に僕がもうほぼほぼヒントを言ってます。6月号でめちゃくちゃヒント言ってます。
これね、はい、俺もマジで分かんない。
これをもし何をパロディしているのか、そしてパロディされてる部分、はい、大体3つあるんだけど、その3つがもし当たった人がいましたらプレゼントを送ります。
え、3つって3作品ってことですか？
違います。
1作品の中に3つあるってことですか？
1作品の中の要素要素要所要所がパロディになってるだから、それがねパロディになってる部分、どういったところがパロディなのかも合わせて送ってください。
はい、
まあ一つの作品のパロディになっておりますので、はい、なんていう作品か、それとパロディになっている3つぐらいの要素を、まあ3つ分かんなかったら1つとか2つとかでもいいですよ。
作品が分かれば分かるのかな。
送っていただいて、一番この人が芯を得た答えだなと、パロディ要素もちゃんと理解してるなと思った、一番理解してるなと思った人に、そのうち作るであろうナシラジャグッズ送らさせていただきます。
お
ー、そうなると我々僕と谷川君も早くグッズを作んなきゃという気持ちになるので、これは、ね、僕らにとっても枷を けなきゃ、まあ、始めないので多分
クエストがね、
はい、クエストが始まらないので、
はい、
これからこれによって、クエストが解放されたということで、うちらも
はい
やっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
応募締め切りはそうですね、8月号、
8月号
の公開までにしようい
つ公開するか俺らは分かんないですけどね
8月13とかにするか、
締め切り自体は早くしていいんじゃないですか。
8月13とかにするか、8月13にしよう、で、
はい、
8月13で、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、
それまでに送っていただければ
、おかげ間違いのないように、
はい、
ください。
はい、間違い電話多くなっております、よろしくお願いいたしますというわけで、なしらじゃ
終わり。